皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第21回目、ゲストに物販会員の堀さんをお招きしてお届けいたします。それでは堀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。堀さん、それでは自己紹介の方お願いいたします。
はい、はい、堀智幸と申します。
はい、
物販をやり始めたのはですね、2012年からで、だいたい4年ぐらいやっております。
はい、
で物販と同時に物販プレイヤー向けのツールを作って販売するといったビジネスと、うんうん、まあ、両方とも2つを同時に行ってまして、まあ、物販やりながらそのプレイヤーが作るツールということで好評いただいているような形ですね。
はいはいはい、最近あれですもん、在庫チェッカーっていうツールでちょっとメルマガを読みましたけども。
あ、メルマガ読んでいただいた。
あ、読みました読みました。
あ、そうなん
だ。はい、届いてました、私の方にも。
恥ずかしいですね。福さんになんかそんな教えるようなこと何もないです。
いえ、そんなことない、そんなことない。届いてました。
あ、そうなんですか。
はいはいはい。
それはお恥ずかしい、ありがとうございます。して。
その、物販をやりつつ、はい、もう最初の段階で、そういうツールのを手掛けてたんですね。
私起業した当時に、物販で起業するっていうことも決めてなかったんですよ。
うんうんうん、
何かビジネスやろうっていうことで、ちょっとまあ同じ志を持った仲間と会っていくんで、やり始めたんですけど、
はいはい、
でもやっぱり私そういうシステム関係というか IT 関係の仕事を以前からしてましたので、
はいはいはい、
何か IT でやりたいなとは思ってたんですね。で、じゃあ、スマホのアプリを作ってみようかとか、言ってたんですけど、
はいはいはい、
ただそれでも、何か収入の柱がないとやっていけないので、なんか、すぐに結果が出やすいものを始めたいと思って、
はいはいはい、
Amazon を使った物販のビジネス、輸入ビジネスがいいっていうのを、あ、川島さんのメルマガだったと思うんですけど、
はいはいはい、
そういうので見まして、でそれで、あ、こんなんがあるんだったらこれもやろうかっていうことで、使った物販やり始めたんですよ。
その時は中国輸入ですか？
その時はアメリカからの輸入でした。
あ、アメリカですか。
あの当時は Amazon.com から仕入れて Amazon.jp で売って利益が出てたじゃないですか。で、同じ ASIN のものを探して、
はいはいはい、
で利益が出るものをもうずっとクリッククリックで探していってですね。
なるほど。
Amazon で買って MyUS に貯めて、貯まったら日本に転送して、日本の Amazon に出すと。
なるほど、なるほど。
で、そのアマゾンを始めた時にですね、その当時、入ったコミュニティに、すぐに、行ったんですけど、勉強会みたいな
のが
あったんですね。交流会に行った時に、質問タイムがあって、そういう質問の中に、こんなツール作れますかとか、こんなツールあったら教えてもらえませんかとか、ツール関連の質問が多かったんですよ。
参加者からの？
参加者から。
へぇー。
そしてそこにいたんですけど、結構みんなツール欲しがってるんだっていうのが分かったんですね。
なるほど。
で、ああ、じゃあ、私そういうなんか IT 関連で、プログラム作ろうと思ってましたんで、じゃあそういうツール作ればいいじゃんっていう。思って、 でツール作りながら物販もやってっていう形になったん
です。なるほど。
なんかたまたまそういう形になって。
へえ。もともとその堀さんはその、IT 関連の仕事をやられたんですか？
はい。
へえ。あ、なるほど。
サポートをやってたんです私。カスタマーサポートというかあのテクニカルサポートで、
はいはい、はいはいはいはい、
パソコンを買った人が分からないとか、
うんうん、
そういうのがあったって言って電話メーカーに電話かけたりするじゃないですか、
うんうんうん、
で10分待たされたり1時間、
うんうんうん、
あれあそこで電話を取るあのサポートやってまして、
なるほどなるほど、
はい、まあ、それ結構長かったんですよ
私。
のでまあ IT のことは一応広く浅く
人
が分かっていると、
うんうんうん、なるほどなるほど、
はい、状況ですね。
あ、じゃあそのなんだろう経験を生かして、あ、そんなツールだったら実現できますよ、形にできますよみたいな感じだったんですね、
はい、
じゃあ当時そのセミナーで。
そうですね。何が欲しいって言ってたかはちょっともう忘れて
ました。
でもやっぱりみんなリサーチに苦労してたんですね。
うん、
で私も苦労してましたし、
なるほど。
リサーチツールを作ればいいじゃないかっていうことで、リサーチツール作ったんです。
なるほど。
はい。
でそのリサーチツールで実際その堀さんも、
はい、
あの仕入れとかしてみたんですか？
そうですね。それは、はい、私もやってました。
なるほど、なるほど。
ただ、やり出すと、結構、その、会員さんのサポートとか、メンテナンスとか、そっちの方が大変で、
なるほど。
まあ、今は結構、なんていうんですかね、スタッフに任せたりとか、
はいはいはいはい、はい。
サポートも私自身がやらなくていいようにな
って、
そんなに手はかからないんですけど、やり始めた当時っていうのは結構私が動かないといけなかったですので、物販をやる時間がちょっと減ってしまいました。だいぶ削られるっていう状況ではありました、
ね、なるほどね。はいはいはい。結構そうですよね、そのサポート時間かかりますよね。
かかります。
かかりますよね。
自分で全部サポートのメール返してましたからね。
おお。
でもやっぱりこの業界でサポートをちゃんとやってるっていうのが、少ないっていうのもあって、まあ、当時特に少なかったんですね、なのでそこをしっかりやりたいっていうふうに思いがありましたので。
なるほどなるほど。
で私自身サポート出身の人間ですから。
ああ、なるほど。
そこをちゃんとやりたいと。
あ、まあ、私あ、そういうことね。なるほどね。
入れたりとかして、
うん、
まあ、そこで、まあ、それが良かったんじゃないかなと思います
ね。なるほどね。お客さんの方向いてますもんね。それでね。そうだそうだ。じゃあ、あれですね、その、いろいろこう、堀さんが、その2012年からでしたっけ、その物販始めてから、はい、いろいろこうアイデアが出てきたんじゃないですか。アイデアというか、
そうですね、
まあそのアイデアがまあいろいろ形になってるんでしょうけども実際。
はい、そうです。
はい、どのぐらいそのリリースしたんですかツールは今まで。
ツールはですね、今まで4本あります。
お
う
お
う。そのうちの3本は今動いてます。
うん、おう。じゃあここでちょっと宣伝しましょうか、堀さん。
まあ宣伝というか、まあ、じゃあ一応私のビジネスの説明です。
はいはい。
はい、最初に開発したリサーチツールっていうのがアメージングサーチっていうツールだったんですね。
アメージングサーチ。
はい。
はいはいはい。
終わりました、ね。ちょっと消してください。
はい。
はい。まあ、それアメリカアマゾンと日本アマゾンと比較して、同じ英信のもので価格差があるものがダーッと順番に並ぶみたいな。ただ、誰もが同じものが見えるんではなくて、自分の探したいセラー ID を入れることによって、それに対応したものが出るので、探す人によって見えるものはもうバラバラっていうような。
なるほど。
まあ、そのツールのユーザー同士で飽和しないように、してましたね。
なるほど。そこ、そうなんです。そこは結構大変ですよね。ツールって、 何人も使っちゃうと、何人というか何百人何千人使っちゃうと、
はい、
結局同じものを探して出品するようになっちゃうから。
そうですそうです、だからツールのユーザー同士で潰し合ってしまう
ですよね。
じゃあ広めれば広めるほど、
うん、
販売者だけが得をして、
うん、
ユーザーさん損するじゃないですか。
そうなんです、そうなんです。
だからそういうのは私やりたくなかったんですね。
うん、なるほどね。
やっぱりはい、
そうなんです。だからリサーチツールって本当良し悪しで、正直言うとあんまり使いたくない方なんですよ、私は実は。
あ、なるほど。
うん、まあ堀さんの今宣伝してくださいって言った手前あれなんですけど。うん。だからでも今の話を聞いて、あ、堀さんそこまで気を使ってんだなっていうのが分かったので、あえてね、ちょっと使いたくないって言ったのはそこもあるんですけど、うん。でもそういう感じだったら全然 OK ですよね。
そうです。
うん。
ツールを使ってもらうことで、うん、よりその利益が増えて、
うん、
その利益の一部を、まあ、ツール代としていただく、
うん、
本当のビジネスだと思ってますので、
うん、
それはずっと気にしてるとこですね。
なるほど、なるほど。それは、Amazon.com。
Amazon.com と AmazonJP を、
JP。
はい、比較するツールでした。
なるほど、なるほど。それも今、まだ販売されてるんですね。
もう、Amazing Search はサービス終了したんです。
ああ、そうなんですね。
はい。
うーん。
で、まあ、今は、それ以外のものが3つ。
はいはいはい。
そうですね。
なるほど。
はい。
それ以外のじゃあ3つはどういう感じのツールなんですか？
在庫チェッカーというツールと、
はいはいはい、
エーシンゲッターというツールと、
はいはい、
オートセールスマンという、
はいはい、
その3つが動いておりまして、
はいはいはい、
在庫チェッカーは、まあ、Amazon で販売する人やっぱり在庫変動をチェックして、
うん、
売れ行きを個数で調べるっていうのを、
うん、
やっぱりそれをコツコツやるっていうのが基本になってるわけなんですけども、
うん、
それをツールが代わりにやってくれるんですね。
在庫、それは自社というかセラー側の今出品している在庫をチェックするってことですか？
そうです。
はいはいはい。
一つの ASIN を登録すると、
うん、
この ASIN にはセラーが5人いるとするじゃないですか。
はいはいはいはい。
じゃあその5人のセラーが持ってる在庫数を全部、うん、情報取得する
ん
です、
ね。ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。
1日に1回。取得していくと、
うん、
変動数が分かりますので、
うん、
はい、売れ行きがもう個数で正確に分かると。
うーん、昔なんだっけな、そんな似たようなツールあって、あんま名前言っちゃまずいかな、本当要はライバルセラーっていうか他のセラーのその在庫を、
はい、
取得して、はい、その売れ筋順に並べ替えしてみたいな、
はい、
そんなツールが昔あって、はい、今サービスしてるのかどうか分かんないですけど、
はい、
全くその数字がデタラメだったという、
あ
使えねえなこれと思って、
そういうのはありますね。
ありますよね、
はい、
なんとか塾で使ってたやつですね。
あ、そうなんです
ね。はいはいはい、
なるほど、
うん、
結構その数字が合ってるのか合ってないのかが分かりにくいっていう風に、
うん、
まあ、他のツールではそういうことがあるっていう話は私も聞けたんですけど、
うん、だからなぜそれ分かったかって、自分のそのセラー ID を入れて、
はい、
自分のところのショップの、
はい、
全然売れてる数がデタラメなんですよ。
ああ、
なんじゃこりゃと思って。
なるほど。
うん、
情報がうまく取れなかった場合に、
うん、
100個あるのに0になってしまったりとかはあるんですけど、
うん、
まあ、取りに行った時にエラーが返ってきた時に、
うん、
0なのかそれともエラーなのかってツールに判断できないので、
あ、
そういうふうなことはやっぱ起きるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、それ以外の
こと、うん、
おかしな数字っていうのはないですね、うちの
ツール。ああ、そうですか。はい、じゃあ優秀なツールっすね。
はい、あ。人間が目で見たら分かるんですよ。これ、
うんうん、
だったのに翌日ゼロになってまた100個に戻ってたら、
うん、
あれは違うなって分かる、
うんうんうん。
そこはまあ人間の判断で、
うん、
最終判断をしてくださいねっていうふうにはしてるんです
けど。あ、なるほどね。
はい。
だからその前やってたのがちょっとあまりにもひどかったから、
あ、そうです
か。 これはちょっとその在庫を取得するっていうのは結構、うん、逆に難しいのかなとはもう思ったんですけど。
難しいですよこれは。はい。でうちの、あの在庫チェッカーはバリエーション商品の在庫数も取れるんですよ。
はいはいはいはい。あ、普通取れないんですか？
普通あれ取りにくいんですよ。
は
あ。チェックとかモノレートとかでも、
うん、
バリエーション商品の、あのランキング変動って出ないじゃないですか。
あ、モノレート出ないですよね。
出ないじゃないですか。
出ない出ない。そうだそうだ。
それがバリエーションごとに在庫数取れるので、
うん、
赤白青って3色か、
うんうんうんうん、
そのどの色が売れ筋なのかとか、
あ、分かっちゃうんだ。
はい、それも分かります。
青白のその SML、
はい、
じゃあ白の M が売れ筋だみたいな。
そうですそうです。
あ、そこまで分かっちゃうんですね。
分かりますね。
恐ろしいな。ふと今自分のに当てましたけど、恐ろしいな。
自分のを調べられるとちょっと丸裸にされちゃいますから、
ね、そうですね。販売やめましょう、じゃあ堀さん。いや冗談ですけど、
そう言っていただけるっていうのはもう、まあ、それだけ評価されてるってことなので、
うん、
ありがたいですね。
ね、そこまで分かっちゃうんですね。
はい。
へえ。それはアマゾンの全ての商品、はい、
ほぼ、一部のなんか特殊なセラーとか、
うん、
取れないパターンっていうのは存在するんですけども。
レイアウト違いますよね、その、はい、出品者によってね。
はい。でも、アマゾンの在庫まで取れますからね、アマゾン本体の。
あ、そうなんだ。
で、まあ、アマゾン本体は、我々の出品者出荷と一緒で、
うん、
実数じゃない数字をアマゾン入れることができるので、なので、ちょっと、正確ではない場合もあるんですけど、ただデータはちゃん素直に取ることはできるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
へえ。
ほぼ大体の商品は取れます。
なるほど。でその在庫チェッカーで、
はい。
どんな感じで使うのが上手な使い方なんですかね。そしたら。
まあ。使い方って本当人それぞれなんですけども、
うん、
まあ、初心者の方なんかですと、
うん、
まあ、仕入れの資金が少ない方とかですね、
うんうん、
そういう方はやっぱ不良在庫をできるだけ出さないように、
うんうん、
正確にその、仕入れ個数を判断するのに使って、うんうん、多すぎず少なすぎずっていう在庫シーツを算出して、
うんうんうん、なるほどなるほど。
で資金効率が非常にアップして、
うん、
短期間で結果が大きくなりましたっていう方がいらっしゃいます。
ああ、なるほど。
あるいは、自社の商品の、
うん、
他にも相乗りがいるような商品なんかは、
うん、
登録していくと、他の出品者がどういう売り方してるかとかって分かっちゃうんですよね。
うん、
私が気づいたのは、私がカートを取っているのに、
うんうん、
それよりもはるかに高い価格で売ってるセラーが、
うんうん、
そこばっかり売れてるっていうのを気づいた時あったんですよ。
へー。
そしたらやっぱりリピーターつけてるんですよ、そこは。
ほうほうほうほう。
なので、まあ、私はまだリピーターがついてないから、
うん、
取って勝負するしかないんですけど、
うん、
リピーターがついたらもうそういう、なんか、自分の売りたい価格で売ってるっていう、そういうのが分かったこともあります。
へえ。
だからあれです、もう一人のセラーもいたんですけど、
うん、
そのセラーは割とその高い値段で売ってるセラーの近い価格に合わせてたんですよね。
うーん、
価格で勝負するしかないって分かったので、
うん、
一番下げるとこまでガンって下げたんですよ、
うん、
そしたらその安さで多少売れるようになってきたんですね、
うん、
で、その中間にいるセラーは、
うん、
下げないし、まあ、バカなセラーだなって私のこと多分思っているので、
うん、
中間地点にいて、
うん、
そうすると、リピーターがついてる、高い値段で売ってるセラーと、
うん、
売ってる私がなんか半分ずつ分けてるみたいな状態になっていて、
うーん、
気づかない真ん中のセラーは、まあ、売れない商品だと思ってるんですよね、きっと。
は
あ。そういう分析もできましたね。
へ
え。でも最近あのタワーセラーの方が使っておられる手法としては、
うんうん、
あのもう OEM する商品を調べる、
うんうんうん、なるほど、売れてるか売れてないか、
はい、
この商品が月どのぐらい売ってるかとか、
そうです、
その、うん、市場規模とかね、その商品の、あの規模感ね、調べるのがいいですよね。
もう小カテゴリーで1位取ってる商品を力入れて、
うんうん、
そしたら1位取ったらこのカテゴリーで大体どれぐらい売れるのかっていうの
が、うん、目安になりますね。
はい、
はいはいはいはい、
1商品の月商が出るじゃないですか。
出ます出ます。
でそれとあのロット数が出ますので、
うん、出ますね。
そしたら1000個仕入れて何ヶ月で履けるか、
うんうん、
それだったら OK だって言って GO っていう感じで、
はいはいはいはい、
でその1位のページを上回るページをもう作って、そこにドンと1位に、
うんうんうん、
そういう使い方をされてるのがなんか最近の一番トレンドの、
うーん、そうなんですよね。だから結構質問とかご相談されるんですけど、はい、やっぱりどこを狙っていいかとか、どういう商品扱っていいかとかってやっぱり悩んじゃってますよね。悩んじゃってるというか、すごくそこが困ってるみたいですよね。困ってるというか、
そうです、
うん、うん、そうですね。その、うん、何をやろうかとか、どこがいいのかとか、
まあ、商品数膨大ですからね。
そうそうそうそうそう、うん、でなんかそういう人に限って売れないものを持ってきたりとか、
はい、
いやいや、それまあ売れるかもしれないけど、それ単価いくらだみたいな、500円ぐらいみたいなね、1個500円とか、
ああ
売ってもね、あの売りなんか、売価500円とか300円とか、いやそれをじゃあ何個売ったらね、月商100万になるのとか、
そうですよね、
うん、
利益率はその送り方を安くすれば、
うん、
利益率は出たとしてもやっぱり利幅が少ないですからね。
そうなんですよね、うん、中国商品確かに単、ね、仕入れ単価安いですけど、
はい、
ね、1個数円からね、10円20円の商品もあるわけだし、おこれ安いっつってね、アマゾンに出して、じゃあそれ売価いくら値付けすんのっていう時に、
はい、
うん、それ FBA に送ったら赤字じゃねとかって思うのありますからね。
そうですね、
うん、
初心者であればやっぱり FBA で回せるものに しとかないと、
うん、
自社発送するってそれ仕組み化するの結構大変じゃないですか。
そうそうそうそうそう、
ちょっと中級者以上なんですよね。
そうなんです、そうなんです、そうなんです、
うん
うん、そうなんですね。だから、まあ、今言ったその在庫チェッカーで、
はい、
本当初心者が当たりをつけるためには、OEM ね、作るためのその当たりをつけるにはすごくいいですよね。
はい。
うん。
ね、
うん。そういう感じで、結構 OEM を作られてる方が最近増えてるんですね。
そうですね。
はあはあは
あ、だから、もう OEM でガンガン売っておられるような、
うん、
まあ、有名な方なんかがですね、
うん、
在庫チェッカーを買ってくれたりとかしてるので、
なるほど。
びっくりしたことあるんですよ。すごい方がうちのツール使うんですかって言ったら、
うん、
いやもうこれがあったらもう本当最強なんですよ。
おお。
くださるんで、
その人に推薦文書いてもらったんじゃないですか。
そうですね。今度頼んでみます。
なるほど。面白いですね。そういう使い方ができ れば、
そうですね、
夢が広がりますね。
そうですね。
実際堀さんもその在庫チェッカーで商品開発したりっていうか OEM 作られたっていうのはあるんですか？
OEM をですね、うん、今開発中のものがありまして。
それは在庫チェッカーでリサーチした商品ですか？
在庫チェッカーでリサーチしてます。
おお。
まあ在庫チェッカーだけというか、
うん、
この商品こういうものがいいっていうのは、
うん、
頑張って探して、
うん、
チェッカーにかけて確認してみたいな
ところ、うん、はい、なるほど。
そういうのをやってる人がいるっていうのを聞いて、
うん、
なるほどという感じでやってるんですけど、
うん、なるほど。 で、その在庫チェッカーっていうのは、はい、月額課金ですか？
これは、1年間ライセンスという
形で。おぉ。はいはい
はい、
はい、ちなみにおいくらなんですか？
これ、期間限定で売ってるので、今売ってないんですけど、うん、
はいはいはい。
前回売った時は39,800円で。
年間でですか？
年間です。
安くないですか？
安いんですよ。
3万？
だから、月額にしたらもう3,000円ちょっと。
ですよね。
はい。
へえ、それ安いっすね。
安いです。まあ、そこは、これから稼ごうって思って、
うん、
買う人のことを考えると、
うん、
安いとは言っても最初は出せるお金って少ないじゃないですか、うん、
まあまあ、
でそこを出して仕入れ資金が減ってなかなか仕入れられないってなったら本末、
うんうんうんうん、
まあ、やっぱ最初に、これから始めたいっていうような人も、使ってほしいのでっていうことで、
で今は販売停止になってるんですね。
販売停止というか、期間限定、
期間限定で、それはそのツール自体のその飽和を防ぐとかっていうそんな感じなんですか？
まあ、サポートの品質を保つために。
そういうことですか。
はい、ユーザー数を、
うーん、
一定数にして。
なるほどなるほど。
だんだんその使い方に慣れてくればサポートに連絡してくることも少なくなりますので、
うん、
そしたらまた次入れようかみたいな感じですね。
あ、なるほどなるほど、
はい、
なるほど。なるほど。じゃあ、いきなりゴーン !1000 人だ、2000人だ入れるわけじゃなく。
そうですね。まあ、1000人、2000人入ったらすごいですけどね。なんか、はい。まあでも、その、
あ、ごめんなさい。
いつでも入れてるわけ
なん
ですね。
なるほど。じゃあ、その、今一番の、その、おすすめツールはその在庫チェッカーなんですね、堀さんの中で。
まあ、一番と言われると、
うん、
おすすめではありますけど。
なるほど。
そうですね。
だからこれ、この物販ラジオを聞いて、いや、堀さん在庫チェッカー俺使いたいんですけどって言われたら、どうしますか？会員の方、会員の方で。
そうですね。まあ、メルマガに登録してもらって、
うん、
販売時期っていうのはそこで告知するので、
はいはいはい、
はい、まあ、そこに登録しといていただければ、まあ、次の販売は分かります、
うん、なるほど、
はい、
じゃあ 今から入りたいって人はちょっと待ってよと、
まあ、ちょっと待っていただいてっていう形にな
るなるほど。
はい、
いつぐらいリリースする感じですか、堀さん。
この間販売したばっかりなので、
うん、
次がちょっと先だと思うんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、もうすぐ販売するのが、
うん、
オートセールスマンの方が、
ね、ほうほう、
販売を控えてまして。
それはどういうツールなんですか？
これはですね、今のアマゾンの動きにすごくマッチしてるんですけど、
はいはいはい、
自分のカタログを、まあ、育てていく。
はいはい。
自分のアカウントを強くしていくようなツールになってまして、
ほうほうほう、
自分の購入商品の購入者リストを、API を使って Amazon からダーッと読み込んでですね、
うんうんうん、
で設定した条件でそれぞれの人にメールが飛んでいくようになってるんですよ、
う
ん、
ほうほう。メルマガスタンドみたいな感じですか？
メルマガスタンド、まあちょっと似てるかもしれませんね。
はいはいはい。
とか、
まあまあ、ステップメールかますみたいな感じですか？
評価依頼とか、レビュー、あるいは、注文があった時に、とりあえず飛んでいく、ファーストメールだったりだとか、
はいはいはいはい、はい。
そういうものを結構細かく設定できるようになってまして、結果の出るテンプレートっていうのも最初からついてるんですよ。
そのテンプレートはまた、その、個人個人で設定もできる？
あ、もちろん、そこはオリジナル。
なるほど。
ことができます。最初につけてるものってやっぱり万人向けのものではあるので、
うん、
ご自分の商品に合った形、客層に合った形っていうのはやっぱりカスタマイズしていただいた方がいいんですよ。
うん、ですよね。そのテンプレは、Amazon で送れる、文字数って制限あるじゃないですか。
あ、最大文字数ってあるんですか？それは知らなかったですね。
ありましたね。
まあでもそんなうん、そこに引っかかるような長いものじゃないですので、うん、全然問題なく送れてます。
あ、なるほどなるほど。
はい。
へ
え。結構レビューが増えるっていうのはやっぱすごく大事じゃないですか。
そうですね。
そしたら2週間でレビューが、うん、10個ついたとか。
へえ。
すぐにそのツールで結果を出してくださってる方がいて、
へ、
まあ、私もあの倍ぐらいになりましたし、
あ、そうですか、
評価数は3倍ぐらいになりました、
ね、あ、そうですか、素晴らしい。
1ヶ月でつく評価数がもうそのツール導入してから3倍ぐらいになりました、
ね、あ、素晴らしいですね。
はい。
あれですか、ショップの評価もそうだけどレビュー、はい、商品レビューもですか。
そうですね。
へえ、素晴らしいですね。
はい、これはやっぱり全ての購入者に対して売っていきますんで、
うん、
やっぱり数を送ればですね、
うん、
してくださる方中にいらっしゃいますので、
アマゾンのレビューってなかなか増えないじゃないですか。
増えないですよね。
楽天は意外といろんなことをやっていくと増えていくんですけど、
はい、
アマゾン、まあうちも最初やってたんですけど最近全然全くメール送ってないです実は、堀さん。
はいはい。
うん。で、やめた理由も、やっぱり、まあ、その時は全然ツールも使ってなくて、はい、うちのスタッフにもコピペコピペで送らせてたんですけど、
はい。
うん。まあ、それももう手間だから、もうやめていいよって言ってやめさせちゃったんですけどね。
結局、手作業でやると手間がかかりすぎるので、やんなくなる
じゃないですか。そうそうそうそう。
でもツールだったら、実行っていうボタンをクリックすると、
うんうん、
送ってくれますんで、それができるようになるんですよね。
なるほど、なるほど。
そのレビューを、たんで10個ついて、小カテゴリー1位を取ったっていう人のやり方は、
うん、
いきなりレビューお願いしますって送るんじゃなくて、
うんうん、
その商品のよくある質問とか、最初に、買い方とか、
なるほど、
喜ぶメールをあれなんですよ、英信ごとに送ったりすることもできるので、オートセールスマンって、
ほうほうほうほうほう、
英信をそのごとにテンプレートを設定できますんで、
あ、いいっすね。
はい、そういうところまでできる のがなかなかないんですね、他に。
ああ、
じゃあその商品のお客さんが最初に届いた時にもらった1個の情報を2回ぐらい送って、うん、でそれで最後によかったらレビューお願いしますって言ったら喜んでレビューしてくれるんですよ。そこをうまく工夫してる方はもうすごい結果出してます。
それ上手ですね。
はい、
あ、俺も思いつかなかったな今。
あ、そうですか。
もう衛進ごとって商品ごとの、
はい、
確かにそうですね、商品ごとに送ってあげないと、
はい、
内容も変えておかないと、
はい、
響かないですよね、お客さんにね。
まあテンプレメールだっていうふうに思われてしまうと、
うん、
ないんですけど、いかにも
なるほどね、
思わせることがポイントですよね。
堀さん、いつ発売ですかそれ。
ねまだこれメルマガで公表してないからまずいかなっていうのはありますけども、品質中です。
あ、そうですか。
はい。
ちなみにおいくらなんですか、堀さん。
これは、ちょっとそこも今、決めてるとこですね。
あ、そうなんですね。
一回、そうですね。まだちょっと一部にしか出してなくて、
うん、
自社で一回出しただけなので、
うん、
一般販売の価格って検討中なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
へ
え。そんなにあれですよ。在庫チェッカーと似たような価格帯なので。
それも年間ライセンスなんですか。
そうです。だから、月々に直せば3000円とか4000円とかそんな価格帯になりますので。
へえ。
全然安いと思います。
堀さん、早くペーパルリンクじゃあ私に送っといてください。じゃあ
本当ですか。
ちょっとね、やらせようかな、うちのスタッフに。
あ、ぜひぜひ、
うん、
Windows と Mac と両方ありますんで。
あ、なるほどなるほど。
はい、
インストールタイプなんですね。
インストールタイプなんですよ。
なるほど。
そうですね。そこが、ウェブ、ブラウザで開くタイプではないので、していただく必要があるんですけどね。
結構大変なんですよね、そのブラウザタイプにすると。っていうか、サーバーを立てないといけないから。
そうです。
そこを。
増えてきたときに、増強していかないといけません。
そうなんですよね。
各パソコンでやっていただくと、
うん、
そのパソコンの、
うん、
使ってできます、
うんうん。
セキュリティ面なんかでも、
うん、
サーバーを立ててやる場合は、
うん、
入られないようにかなり突っ込まないといけないんですけど、
うん、
インストールタイプだと、まあ、そこにハッキングされるっていうのはかなりのスキルがないとできないので、
うん、
でセキュリティソフトなんかも入ってるでしょ
う
し、
うんうんうん、
そういう点ではそんなに気にしなくていいわけですよ。
なるほど、
はい、
うーん、
はい、今日の物販ラジオはこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週、お届けいたしますので楽しみにお待ちください。なお堀さんが言われてましたオートセールスマンというツールなんですが、物販の Facebook のグループに堀さんが投稿してますので、そちらから興味のある方はお申し込みしていただければなと思います。それでは今日はありがとうございました。失礼します。